おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。今日は創世記の12章の4節から読みます。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。いよいよ創世記は12章からアブラムの物語と入っていきます。アブラムというのは新婚子と呼ばれ、私たちにとってとても重要な人物です。アブラハムは神によって導き出されて、まず神様の言葉を聞いています。神様がまずアブラハムに言われたことは3つのことでした。それは土地を与えるということと、子孫を与えるということと、祝福のもといとするという、これが後のアブラハムの契約へと移っていきます。アブラハムは神様の言葉を信じ従っていきます。今後旧約聖書はこの3つのことを中心に実は語られていき、神様との契約を守ることができなかったという物語が繰り返されていくのが、この後ほとんどの物語の中に出てきます。旧約聖書全体という、すごい分量がありますけども、その中を見ていくと、もう語られることはたった一つです。イスラエルの民がどうしても神様に従うことができなかったという、それだけです。そしてアブラハムの中の3つの契約の中で1つだけがどうしても守れないということが繰り返されていきます。それは何かというと、祝福のもといとなるという、この1つがどうしてもイスラエルの民は守れなかったのです。その民がそこにいるだけで周りには祝福が満ち溢れる、それができなかったです。旧約聖書では作り続けというか、そういう滅ぼしていくということがどんどん繰り返されていきます。そのために神様の裁きがあり、悔い改めがあり、神様に立ち返るんですけれども、しかしまた神様から離れて殺戮を繰り返していく、祝福のもとにどうしてもならずに災いのもとになっていったというのがイスラエルの民の出来事でした。被災地の活動の中にも祝福のもととなるということは多分とっても大切なことだと思います。ボランティアの自己満足や自分勝手な思いに被災者が振り回されているという現状をよく見ます。これがやりたいんですって一生懸命やってくる人もいますが、それがとっても被災者には迷惑だってことに気づかないということも多いです。私たちがまず考えなければいけないことは、私たちの活動は被災者の方々にとって祝福のもとになっているかどうかという、この一点だけです。まずそこを考えることが、次にどうすればよいかという神様によって示されることへの中心となっていくのではないかなと思います。ルーテル教会が取り組んでいるこの救援活動が神様の祝福のもとであるという、そのことを信じ従いながら、何が祝福のもとであるかというのを今日も考えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたに命を与えられ、そしてこの場所を与えられていることを心から感謝いたします。今週1週間あなたに守られて、この事務局で私たちは働きをし、また過ごすことができています。どうか今週1週間あなたから与えられた多くの恵みに感謝し、今日はそれをまとめる日とさせてください。また仙台にあるルーテル支援センター、またそこで働くスタッフ、またボランティアの一人一人を今日も帰り見てくださいますように。今日はあちらでは雨が降っております。今日のボランティアは中止になったという報告がありますけども、どうか雨の中暮らしておられる被災者の方々の上にあなたの豊かな祝福がありますように。全国にある教会、学校、施設、少しずつ信者、求道者、牧師の家族を今日も一日を守りください。このように祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。